プダンクポッドキャスト、昨日発表された iPhoneOS4.0
4.0
について皆さんどう思ったかっていうのをちょっとハプダンクメンバーで話していきましょう。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日初登場のトシズム君、トシ君も来てます。
トシ君ポッドキャストはカゼンド初めて、
多分初めて、
カゼンドポッドキャストは初めてですよ、うん、確かに、
うん、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何がアップデートされたか、
僕はそのどういう
まず最初に何がアップデートされたかを
言おうか、うん、そうだね、
はい、まずは注目だったのがマルチタスクがついに実現と、
はい、
あと大きなので言うと、
フォルダはでかいでしょ。
あれはフォルダをまとめて管理できるってことですか。
フォルダってどう実装されるか知ってる？
知ってる。
どんな感じなんですか。
ですね、はい、フォルダが実装されるんですけど、どうなったかっていうと、アプリケーションが今ホーム画面に並んでるじゃないですか、
うん、
でゆらゆら長押ししたら震えて動かせますよね、
うん、
その動かせる状態でかぶせる。
何に？
別のアプリに。
何？
2個のアプリをガッチャンコするの、パチンっつって、はい、そしたらフォルダになるの。でフォルダの名前は勝手に決めるの。
自分が決められるんですか。じゃなくて
iPhone が勝手に決めるの。
例えばゲームがまとめたらゲームとか、
その中に入ってるアプリケーションの種類で勝手に決めるんだって。
ゲームを3つ揃えてゲームで、もう1個別のゲームもできちゃうってこと。
いや、そのアプリとアプリをごちんこするとフォルダになるんですよね、
はい、
でそれタップするとその2個が表示されてくるんですよ、
はいはい、
でそのごちんこしたところにどんどんどんどんアプリ入れてくるんですよ。ビシビシビシビシ。
フォルダーっていうものは1個しかないってことね。
いや、何個でもできる。
じゃあゲームっていうフォルダーを2つも作れる。
例えば、
ああ
それは結構便利そうですね。
で、フォルダーの中 で
ドックにも置けるんですよ。
ああ、
じゃあ
待って、ちょっと待って、そのフォルダーの中にフォルダー作れないよね。
ああ、それは分かんない。
ディレクトリにはなんないよね。
見た感じそこまでは書かれてはいなかった。
ああ、
要は例えばよく使う電話とかメールとかを一つのフォルダーとして置いておくことができるってことです
ね。そうそうそう、
いいんじゃない。でそれホーム画面が出てくるの。フォルダーをタップした後、
フォルダーをタップしたらそのフォルダーの中に入ってるアプリ一覧が出てくる。
あ、こんな感じなんだ。
はい、 あとは僕が結構ね、嬉しいなとか楽しみにしてるのはメールアカウントをまとめるっていう。
まとめて表示だね。
まとめて表示。例えば僕は mac.com と gmail、
うん、
例えばアラートが出てても別々に見てなきゃいけなかったのを一つで見ることができる。
これ
は、はい、
毎回行ったり来たりめんどくさいもん、
ね、そうですね。あと iBook の対応、 iBooks の対応、
うん、まあ日本出ないだろ
う。
あと何年まで出ないんじゃない、はい、
うん、
普通に考えて。
あ、そうです、
ね、気になるのがちょっとよく分かってないのがゲームセンターっていう。
ゲームセンター
どういうのか分かります。
いや、あんまりゲームセンターって具体的にどうとか画面がこうとかって発表されてないよね。
された。
あ、されたの。
ランキングや対戦などをサポートするゲームセンターっていう書かれ方が知ってたんですけど、
なんかオープンフェイントのもうちょっとすごい版の機能がアップル公式提供になるみたいな、そんなイメージだよね。
ああ、なるほどなるほど。
オープンフェイント何でもできるよ。マッチングもしてくれるし。ああ
、なるほど。
ポイントとかはないのかな、わかんない。でももう配られてるからね、仕様もわかるからね。
あとアイアドがすごいよね。
アイアドがすごい。
具体的にアイアドってどういうやつですか。どういうことができるんですか。僕ちょっとよく分かってないですけど。
僕喉痛いから。
くそ。いや、アイアドは、はい、アップルが公式に、はい、そのなんでしょう、Google AdSense というかその広告ネットワークを。
今アドモブが入ってるよね。
うん、
そうそうそう。広告ネットワークを提供すると。
うん、
でアプリに対して SDK レベルで配布される。
うん、
だからもう非常にこう簡単に自分がアプリを作るときに広告を入れれると。
この場所に
広告枠ここに入れるよ。
ああ、
でその広告を誰が取ってくるかっていうと、アップルが全部広告を準備する。多分アップルがその広告代理店機能みたいなもの
を窓口をやって
、で私たちは 60% がもらえて、アップルは 40% っていう比率、
うん、なるほど。
でその広告で 60% とかは、はい、結構比率としては高くて。
そうですよね。アプリで言ったら7割3割ですからね。
そうそうそう。
それ比べても
、アプリ7割3割で広告が64なのよね、
はい、
でその広告64の 60% がもらえる、その Google AdSense にしろ、うん、オーバーチャーにしろ、そのいろんな広告があるわけじゃないですか。 60% なんて両立もらえるのはないからね。
しかも iPhone はクリック率10倍だからね。
もうアップルの超スーパー大盤振る舞いだよね。媒体主に対して 60% 返すってのは。
そっか、
特にそんなビジネスとして考えてないもんね、
うん、
でもデバイスも入れればいいから、アップルはいいよね。 Google のビジネスを破壊しに来たっていうのが面白いよね、うん、Google がフリーだとか言ってさ、やってたのをさ、 Apple も、もっと安くやるよって感じでさ、
で6割入るって言ったら、じゃあ iPhone のアプリ作って売ろう、そこに広告入れようって、まあ思いますよね、普通は
思うわ、
うん、思いますよね、
広告ばっかりのアプリになる
そこはなんか長い間時間かかってバランスが取れていくんでしょうけど、
でノリを見ると
アイアドのノリってアプリの中でアプリ変えるんでしょ
と思ってるんだけど、まだ公開されてないから仕様見ないと分かんない。変えたら最高で、バックグラウンドでアップストア動くから変える可能性はある。
すごいよね、
まあ、HTML5 で動くって書いて
ある、って書いてありましたね。マルチタスクはどうですか、皆さんどう思いますか。
マルチタスクは今回挙動としてはホーム画面ダブルタップで、その
7個まで
起動してるアプリがビュンって出てきて切り替えができるんだよね。
うん、
ああ
、基本的になんか昔マルチタスクで嫌だなって言ってたのは、なんかその Windows とかその他のマルチタスクのようにもうガリガリガリガリアプリが動いてて、例えば iPhone とかってアプリ全部消してるときは問題ないと思うんですけど、何らかのアプリが立ち上がってたら電気ってどんどん消耗、電池がどんどん消耗されていくじゃないですか。で例えばマルチタスクだって言ったときに5個とか6個とか後ろでずっと起動してて、かつそれに気づかずにほったらかしにしといて電池が異様になくなってるとか、そういうのも嫌だし、
メモリも食いそうでなんか落ちるとかね、
そう
そういうこともありそうですよね。
他のアプリが引きずられそうだし、
サファリとか開きたくない。
そうだよね、
うん、
あとネットワークを通信するようなゲームだったとして、例えばこうなんだろう、そういうネットワーク通信系のゲームを3つとか開いてた時に、なんか3つともに何らか不具合が起こりそうだと。
でもずっと描画されてるんだよ、
うん、
みんな動いてるんだ
よ。そういうなんだろうな、その今っぽいマルチタスク、今世の中にこう浸透しているマルチタスク、 PC のマルチタスクがそのまま iPhone で実装されるのは相当しんどいんじゃないかと。で多分作り側にとってもしんどいだろうと。そんな環境下でテストしきれない、うん、誘導の南雲さんも言ってたけど、なんか録音機材でアプリ立ち上げてなんか動かしててノイズが混ざった、で本来それだけ動かしてたら混ざらなかったのに別のアプリケーションが何らかの影響を与えててノイズが混ざった、それでこう不具合が例えば報告されたとしても
サポートしづらいですね、
全く分かんないっていうね、うん、
理由が分からん。
そっか、それはちょっと辛いか。
だからマチタスはそのユーザーとしては多分嬉しくって、今回その他のアプリに対する影響が極力出にくいような作りに
20個か15個くらいの API を公開してあって、例えばダウンロードっていうのは確かなかった。あと音楽再生アプリはいい、スカイプはいい、あの VoIP だっけ、
はい、
あれはいい、
VoIP、
あとはね、あと 2,3 個くらいあったくらいだから、多分プッシュとかかな、
位置情報とかは、
あ、そう、位置情報のトラッキングもそんな、はい、干渉しないと思うから、うん、そういう意味で制限だから、
制限ありのマルチタスク、
そうですね、この通信とかこういうOS のこういう機能だけを使ってくださいっていうマルチタスキングだからいいんじゃないの、
多分大丈夫だろうな。
Twitter のクライアントがずっと更新され続けていて、それをチェックしに行くっていうものではないような気がするけど、まあそれが、
まあ、できたら嬉しい人は多いでしょうね。それ
なんで風邪で切り替えて更新ボタンを押すだけだよ。
まあそっか、
まあ、なんか自分に何かメッセージ来たらプッシュとかが早いとか、あ、でも同じな、
だからね、
多分いろんなことが制限かかってるとはいえ、例えばゲームをやってて、例えば FF をやっててここまで進めてた、ちょうど戦闘画面だった、でなんかこの街でどうやったら次に進めるんだろうで分かんないで、例えばサファリを起動してちょっと調べてゲームに戻ったら、そのさっきの全く同じところからスタートできたとか、そういう感じのマルチタスクになるんじゃないかな。
ああ、そうね。でその間に落ちたら途中からなんだね、
そのどれが落ちるかとか
クラッシュしたら、
クラッシュしたら多分全部ダメなんじゃない
か。
確かに。
ただなんかその各ゲームの進行とかも止まるっぽいよね、そのマルチタスクで他のものをやってる
とき
は。
そう、そういう仕組みだと思う。だから実際はシングルスレッドだと思うよ。
そうそうそうそう、う
ん、でネットワーク系だと思うよ、その OS とかメモリに対して何々をするかっていうよりも、うん、そういうのがならないような仕組みで提供してると思う。
だから単純にアプリを一時停止するだけのような気がするのよ、その
切り替えの時の、まあ、確かに、
うん、他のアプリも同時進行で全部動くんじゃなくて、マルチタスクはそのこのアプリを一回消さずに一時停止で止めておくっていう機能が、そうそう
そ
う
そ
う、
要は今の iPhone でいうとホーム画面を押す手間を防ぐっていうか省くっていう感じですね。
トレーが出るだけ。
ああ、なるほどね、
タスクトレーが。
で多分それはすごく嬉しいはずで、
そうですね、
一回再起動してゲームのね、うん、さっきのところで進まないといけないとかめんどくさいから、
なんか iPhone3G と iPod Touch の第2世代はマルチタスクは不可能って書いてあるんですけど、うん、これは 4.0 にできないってこと
できる。 4.0 にはできてマルチタスクだけがない。
ああなるほどなるほど。
他にもちょっとできないのあるって書いてあったけど大きいのはマルチタスク、はい、
ああ
ジョブズが言ってて面白かったでしょ。
ああ
なんでできないんですか
って言ってたんですか。
でその誰かが、
はい、言われたってこと。
言われて
言われて。でジョブズ性能です。
違うよ。
なんて言ったの
古い機能は、あ、古い機能は新しいデバイスには乗りません。うん、
問題はない。
あの新しい iPhone と同時ぐらいにリリースなんですかね。
あ、新しい機能は古いデバイスには乗りませんか。
夏
だから
ね。
う
ん、
そうだそうだ。
夏だから新型の iPhone 出てほしいね。
そうですね。なんかやっぱり新しい iPhone は 4.0 も。なんだろう、スムーズに動くだけのスペックは欲しいですね。
ちょうど 3G の人も2年で買い替えのタイミングだからね。
そうですね。
4.0 で速くなるんだよまた 3GS 書いてあったよ。バッテリーの持ちも長くなるし。
あ、そうなんだ。
うん、書いてあったよ。だからマルチタスクできるようになった。
おお、うん、それはいい話じゃん、
う
ん、
裏での動きとか結構改善したんでしょうね、地道な、うん、本当に
頑張ってる
よ。それだけでそういうことでバッテリーの消耗が伸びるっていうのはなんかすごいですね。
すごいね。
うん、
無駄なことしたんでしょ。プロセス減らしたんでしょ。
もっと速くなる。
もっと速くなるって
書いてあ
った
よ。すごいね。
うん、
きっと同じことでしょ。電池消費なくすの。
そうだよね。うん、
速くなるって。
このでも iBooks はちょっと流行ってほしいですね。
日本でってこと。
うん。
日本来ないんでしょ。
無理だと思うよ。
見たいけどね、すごく。
いや、絶対あった方がいいよ。
新書とかそういうのは本当
に。その無理っていうのは何が一番ネックになって無理だと思いますか。
あのね、風間さん、一番わかりやすいのは、うん
うん、何がクリアになったらじゃあできるのかとか。
あ、そうね。例えば今雑誌を売ってますと、
はい、
100万部売ってますと、
はい、
で今去年までは200万部って言って100万部になってきましたと。売り上げ落ちてきたな、やばいな。インターネットに出して iBooks とかやったらいいかもしれないよ。お前そのせいで俺のとこに80万部になったらどうするんだよって言って、うん、大丈夫ですって。 iBooks だったら20万部くらい全然持ってきますよ、みんな買いますよ。誰がそんなの保証するんだよ、わかんねえだろ、俺らはこうやってやってんだよっていう話と、普通に問屋さんとビジネスしてるから、
う
ん、あの出版社のビジネスの相手って買ってくれてる人よりも問屋さんとのつながりって結構でかい
ような大事っすもんね。
気がすると本屋さんとかね、
言ったらじゃあ勝負を仕掛けられないみたいな感じですか。
しがらみ、
しがらみじゃないですかね。
問屋さんがなんか俺を殺す気か、
うん、まあ実際そういう
で、そんなに
近いことですよね。
根深くそのアメリカの出版業界ってつながってるわけじゃないでしょ。だって物理的な距離が遠いし、
はい、
なんかそういう感じじゃないから、もう全然売れてないし不況もすごいし、あの普通に来年潰れるかどうかの瀬戸際にいて、サイコッペくらいの勢いでみんな乗ってきてるから、その危機感がまず違う。 しがらみなんて気にならないよってくらいまでなってると思いますよ。
まあ、ベースとして新しいものがみんな好きで受け入れやすいとかもあると思うんですよ ね、アメリカの。
ああ
それは結構あると。
いやあるあるっちゃあるけど、だから去年の6、7年前のアメリカの出版業界やばいよやばいよってくらいのノリよりも日本はやばいと思ってないと思う
よ今ですよね、うん、そうでしょうね。
だから人が動くような危機感じゃない。
そっか、うん、なんか本だけに限らずなんか新聞とかね、可能性とかすごいあると思うんですけどね。ブック
あると思いますよ、
うん、新聞とか
すごいあると思う。
みんな楽しいと思いますよ、
ね、読みたいですもんね。
今やっぱり新聞ってインターネットがここまでなんだろう流行ってる、
うん、
からやっぱ新聞購読しない人ってもすごい多いじゃないですか。例えば学生とか新聞にね月3000円ぐらいかけるんだったらって思う人多いじゃないですか、
うんうん、
だからなんか
でも産経新聞やんじゃない。
まあ産経新聞は今も出してるんで対応すると思いますけど、うん、
あれは読めるよね、
うん、で、あのアメリカで iPad のタイムズっていう本があって、それのちょっと触ったんですよ、
うん、
で面白いのが、
うん、
そのタイムズのアプリ、要は本の中で動画とかまで再生できるんですよ、
うんうんうんうん、
だからやっぱり今日のニュースっていう感じで、文字だけじゃなくて、
うん、
なんか動画とかも混ぜてなんか
今日のお天気とかね、
そうそうそう、
お姉ちゃん出て
ね、すごい面白いと思いますけどね。
面白いと思うよ。
だからなんか新聞、
いや僕たちにとっては楽しくて、
まあ、出す方が大変、
買うよ。
だから変な話、月額500円とかでもいいと思うんですよ。
安いよ、
うん、
うん、
なんかそういう風になってったらいいなって本だけじゃなくて思いましたね、
うん
うん、
なるといいんだけどね。
そうっすね、
うん、なるといいね。
なるとい
いですね。
Yes.
あと、はい、大きな、はい、あれはなんか開発者向けに1500以上の API を追加、100を超える新機能。
あ、カメラ5倍になるよ。
5倍っていうのは
5倍ズーム、
ズーム機能がつく、
フラッシュ機能もついてるらしい。
あ、そうなの。
へえ、
うん、へえ、すごいじゃん。
それフラッシュ機能っていうのは自動補正ってことですか。
次の iPhone から
自動補正ってことですか。
違う、次の iPhone から。
あ、それ OS4.0 の機能ではなくて、新型
OS4.0 の中にフラッシュを呼び出すっていう、はい、あの API があったって記事があった。
ああ、なるほどね。
だから
ズームってデジタルズームですよね。
デジタルズームです。
どんどん良くなってきますね。なんか iPhone が最初に出た時に iPhone はこれができない、あれができないっていうのを、まあ時間はかかってるんでしょうけど、一つ一つクリアしてってる感じはしますけどね。
だから着実だよね。
今回のイメージはやっぱり改善だなっていう、人一言で言うと改善をしっかりしたなっていう僕は印象を受けました。
改善、
あんま新しいものがとかっていう、だから iPad みたいななんか衝撃があったというかは、うん、もういろいろ割れてたことをもう綺麗に一つずつ、変な、なんでしょう、失敗なしに、
まあ、あ、でもユーザー側から見たらそうだよね。
そうですよ、改善ですよ、改善。
3GS で本当にすごいサクサクこれが OS4.0 が動けばすごい嬉しいですよね。し新しい iPhone 買わなくても、
うん、
うん、
だから iAd とか言ったら全部日本人がやったんじゃないかくらいの、そのなんかこう改善、普通の改善してきたなって感じです。イメージした。
へえ。
で、 iAd とゲームなんとかだけはなんかこう優秀なやつらがやって、他は全部こう、うん、改善部隊がひたすらすげえ頑張ったみたいな感じなんじゃないですかね。
あ、あと、うん、すごい、これ個人的にすごい嬉しいのが待ち受け画面の壁紙。
あ、そうね。
え、それできんの。
はい、できるよ。
クックさんにできますよ、クックさんに。
できるよ、iPad もできてんじゃん。
iPad は待ち受けできてるよね。
できなくてどうするよ、それ。
いや、じゃ、iPhone 別にいらないと思ってた。
やだよ。
いや、でもこれ嬉しい人多いと思いますよ。
僕 iPhone3G で一番嫌だったのが壁紙の変更ができなかったこと。お財布携帯なんかいらねえとか
思って。お財布携帯欲しい。
じゃあ壁紙
公式変えられるようになったんですよ。これは嬉しいですよ。
これすごいね。
でかいよ。これでかいよ。
いや、結構でかいだろうね。
多分ね、ドコモから iPhone に変える人たちがいっぱい生まれる。
これで。
この瞬間10万人生まれたよ。
生まれね。
クックさんの写真できますよ、これ。
だね。
はい。クックさん今ファンが多いですから。
ね。
きっと。
名前まで浸透しだしてる
ね。あとね、でかいのはね、村井先生がねーとか言うんだけどね、ワイヤレスキーボードの対応はいいね。
対応になったんですか。
あ、対応になってるよ。
へー、
いいよね。
いや、地味に嬉しいんじゃないですか。
うん、iPad もそうだしね。
はい、
使うのワイヤレスキーボード
絶対使う。
言ったら、あの、家でメールとかするときとか、
家でメールとかするときとか、こんな状
態きっと、もうい
や、メールしないんだ。
iPad でやるんじゃないですか。
MacBook を、っていうか、要は PC を立ち上げないっていう世の中、家ではっていうのになってくんじゃないですかね。
よく言われるやつだね。
うん、やっぱり起動するのにも時間がかかるし、
キーボード邪魔じゃない？
ソフトバンクのアカウントでメールする相手が個人的に何人かいて、それはキーボードないとちょっと面倒いなっていうのが、
あ、
はい、それ以外はないね。
あ、ってことは、じゃあその私がさ、自宅とか仕事場とかいろんな場所に iPhone の充電ケーブルをこう一個ずつ置いていくように、各地にこうキーボードを置いたりしちゃったりするんだ。
まあ、そしたら
何を
言ってる
の。逆にそれをするとメール打つのが早くなる。
だ、村先生が iPad を持っていろんなとこ行って仕事をするみたいなこと言ってるじゃないですか、
うんうん、
それは僕 iPad 重たいから iPhone とキーボードでいいやって。
まあ、そういう人もいる。
iPhone とキーボードで、
うん、キーボードは重くない。
画面がちっ
ちゃいいもん別に。
だってキーボードでこうは
え、じゃあ文字が打てればいいだけだから別に見えない。
キーボードさ、そこそこかさばんない？邪魔になんない？キーボード。
まあ、
もうね、ちっちゃい気持ちの問題よ。
あ、そっか。
そうそうそう、
もう気にしないって思うんだ。
で、カバンの中にキーボードと iPhone さ、ポケットに iPhone でキーボードさえ持っていけばいいや。
でも確かにカバンの中にキーボードとマジックマウスもセットで入れといて、
うん、
iPad とか iPhone と Bluetooth
で、ね、マジックマウスはいらない。マジックマウス
は。マジックマウス欲しいよ。
iPad にマジックマウス対応してくれ
る。マウス出てこないじゃないですか。
これで
どこにマウス出
ていい。やるとしてもログミインとかですかね。そしたら
そう言われる。
どうするのマジックマウスここにあるじゃん。
ごめんごめ ん, ごめん。そう言われればそうだって今分かった。私はそれぐらいマジックマウスを愛してるってことですよ、はいはい。マジックマウス大好きだからさ。
だからキーボード対応あるらしいですよ。
それはでも嬉しいですね、
はい。
嬉しい人は多いと思います。
多いと思います。
うん。
まあ嬉しい人が多い
から。だって iPad は絶対買わないといけないものじゃないじゃないですか。
そう
ですね、試行品だから、携帯電話としての iPhone はさ、あの必要なもんだから。
必需品ですからね。
ああ。それはね。
でもなんか事前に噂があったことがもうそのまんま来たって感じですか。
もうファインダー出ると思ってたからね。
ファインダー、ああ。ファインダー
っていうものか知らなかったけど、
なんかいろいろ追加できたりとかですか。
うん、あ、でもファイル転送がないのか。
ファイル転送が今回は発表されてない。
だよね。だからファインダーでは、ね。
まあさりげにあの iPad のグッドリーダーにもファイル転送機能がもう入っちゃってるじゃないですか。
あります
。いや iWorks にも入ってるらしい。
あ、そうなんだ。
うん、
まあそれは今回そのここで発表するほどのトピックではなかったってことです
。なるほどなるほど。
もうこっそり実装されてるけど。
かもね。
あとは私たちがその先日宮川さんとか長野さんと話した時に言ってた。
うん、
その月額課金、月額の定額課金とか、あとその iMac も含めたユニバーサルアプリとか、その辺は全然なかったね、かすらなかったね今回。
そこまでやんなくていいや、ちょっとでかすぎる話。
その宮川さんがその 5.0 まで待つ理由がないんじゃないかって言ってた事柄は今回流れたね。
なるほど、うん、いやー楽しみですね。今年の夏ですか。夏っていつ頃なんすかね。7月とか
WWDC で言うんでしょ、こういうのって。
そしたら
アップル好きとしてはそうなんじゃない。
大体その時に、うん、あの iPhone の発表とかもするんで、
うん、
まあ新しい iPhone にはきっと 4.0 は入ってるんじゃないですかね。
どんな世界が待ってるんですか。
触ってみないと。
先見性のあるエントリーポストマンさん。
いつからそんなこと。
いやあんま変わ
る。無茶ぶりに大体答えてくれたエントリーポストマン
さん。いやそんなアドリブ弱く。
言うてもそんな変わん、今回はそんな変わらないと思うんですけど、ただそのいろいろなストレスがみんななくなって、ちょっとみんなちょっとだけ幸せになるみたいな、なんかそういう、
あ、ユーザーではね。
でも個人的な意見を言うと、うん、あの 3.0 の時にコピー&ペーストでしたっけ、
はい、
がついた時よりもなんかすごいって思う。
それはもう私もそう思う。
確かに確かに
今回の方がすごい。ただ、うん、iPad があまりにも衝撃的すぎ
て、うん、で、としくんの話だ。
iPad が衝撃的すぎて 4.0 がそこまで
目立っていないって言ったらいいのかな、
なんか来てない心に。
そういう意味か。
いや iPad は本当にでかかった。ただ思ったよ、今後まあ多分今回 4.0 で、その iMac とか MacBook の方にまでユニバーサルアプリっていう発想はなかったけれども、もうその iPhone の画面、 iPad の画面、 MacBook の画面が多分どんどんどんどん一緒になってくるんでしょ将来的に。
うん、
iPhone がどんどんどんどん MacBook に近づいてってるし、多分その
切ろうとしてるんですよ、ね、
そう、ポッケに入れとくカバン、ポッケに入れとく iPhone でしょ、カバンに入れとく iPad でしょ、机の上に置いてく MacBook にしろ iMac、 多分全てが同じものにどんどん
こうやって近づいて
って近づいていく、
うん、
そんな中
同じものに
近づいて、体のサイズに関わらず自分に一番適切な
アイメガネ
ものを選べるっていうのは素晴らしいですね。
アイグラス
小人さんが iPhone で MacBook 体験できるとかね、なんかそういう世界が来るんじゃないですかね。
アイグラスってなんですか、メガネかけて見たところが
iPhone OS の乗ったメガネ。
iPhone OS の乗ったメガネ。
iPhone 賞と時計とか出そうですね。そ
あ、そうか
も。あ、
これでも iPhone OS 外に出すって話はしてるからね、あると思うよ。ああという感じか。カゼンとどうなんですか、ユーザー的に。
ユーザー的にはまあ楽しみなんですけど、うん、その新しい iPhone に乗っかる上で、うん、なんかちょっとデザインちょっとだけ変えてほしいなって。
あ、
iPhone の
デザイン、
そっちをどっちかっていうと、
そのアルミボディに変えてほしいとか。
割とそっちの方が好き。ポリカよりアルミの方が重くてもいい多少。
ポリカでいいだろ。
あとはなんかちょっとカメラの性能とか良くなったりとか。
そうだね、
うん、
フラッシュつくっぽいからいいんじゃね。
そうっすね。
あ、
まあそんな感じですかね。なんか、うん、夏なんで楽しみに待ちましょう。
まああっという間だろうね。
はい、
もうこれはね、でもね、 Google、
まあ、iPad で遊んでたら
がね一番嫌だよね。
Google は嫌だよ。
一番嫌だよね。
超ムカついてると思うよ。
でも Google やってきたことを逆にさ、カウンター返されたって感じだと思うよ。だから、
うん、
結局インターネットの上にただ乗りしてやってきたって言われてたことが、 Apple は自前で用意したんでしょ。うわ、すごいよ。 デバイス用意して、うん、iTunes 1からちゃんと一個一個作ってきて、コンテンツ流通されする仕組み作って、インターネットはただでみんながなんか自由に使える、自由に書き込みできるって最高の場所だって、あれこんなところにインターネットを使った別のもの世界があるぞ、
うん、
わけわかんないよね。でデバイスはもう Apple 製品のみなんでしょ。これ意味わかんないよ。確か
これはね、ネット回線とか違うんです
よ。うん、いやでもインターネットと同じくらいのなんていうの、インパクトあるよね。ビジネス的なインパクトはあるよね。
でかいや
ん、うん、
うん、いやすごいと思う、ね、アイアドバー、今回ビジネス的な一面狂ってるのはアイアドでしょ、う
ん、だって僕この 4.0 で iPhone アプリの売り上げが2倍以上になったと思ったの。だから僕は iPhoneOS はちゃんと勉強してやんないとダメだなって思うし、アップバンクアプリもそれに対応するようにしないとダメだと思うし、アップバンク的見解を言うと、なんで僕が iPad にそんなに興味ないかっていうと、物が売れる気があんまりしないっていうのはもう iPad がすごすぎて iPad でみんな満足しちゃうじゃんっていう、アプリiPhone くらい買うのかなっていうのがさ、すごい怖くて、買ってくれりゃいいからちゃんと、使い方ってこうだよって見ていくんだけど、そのたくさん買ってくれるような雰囲気が iPhoneOS4.0 で広がって、それが iPad の方にも行くと、そうしたらこれはいいことだと、アップバンクさん iPhone やっててよかったな、 Android やんなくてよかったなっていうのをすごい感じて、これ今以上に頑張らないといけないなと思いました。
なるほど、
はい、
いい話を最後にありがとうございます。
いい話だった。
いや、ちょっと言い方がね、
メール見てて読んで、メール見てて聞いてたから
言い方がね、
実際聞いて
る、うん、でもこれのおかげでいろんなメディアが入ってこれるようになるからいいんだよね。そのアップルだけの盛り上がりじゃなくて、ちょっとね、もっと他のメディアはね参入してくれよっていう。
いやでも iPad でさ、活字ジャンルを全部取り込めちゃったら、
そう来てほしいよね。
結局、うん、もう入り口がどこかっていう話で、うん、iPad は少なくとも活字メディアを全部入り口として迎え入れたんだよね。
そうですね、
iPad はそう頑張ってほしい。
iPad をやってて、うん、じゃあ携帯どうしようってなった時に、じゃあまたノキアの携帯買うのかって言ったら、うん、iPad あるし、コンテンツがせっかく iPad で買ったのもあるから、それ携帯でも使いたいよねって言ったら iPhone 買っちゃうよね、うん、てか iMac 買っちゃうと思うし、多分Apple の凄さだよね、うん、その iPad で確実に入り口を増やした。
だってさ、iPad 出たじゃないですか。メディア系はさ、煽るしかできないもん。
そうそうそう。だって自分たち
も。そうだから、えぐいわけですよ。だから僕はアメリカに今この瞬間いなかったってことは嫌だよね。
嫌だね。
来年、
うん、
いるプレイヤーとしていないとダメだなっていう気はすごい感じしてて。日本は多分動かないと思うから、iPad は本当 US で爆発してほしい。バカみたいに。メディアの首をね持ってったっていうのはすごいよ、
恐ろしい。
だから僕の中では iPhone 4.0 っていうのはおかしい、
うん、
ちゃんと勉強したい。